何なのあいつをなるほどに変える技術、株式会社アナザーレジェンド稲月です。
ナビゲーターの北村あきこです。何なのあいつって言われたからびっくりしたんだけど
いやこれね、今度のその本のタイトルなんですね。
お、本が出る。
はい、あの5冊目になります。パチパチパチパチ、
5冊ありがとうございます。もう作家先生ですよ。
いやとんでもないです、本当にね。あの誰も読んでないんだけど一生懸命書いてるっていうね
これからだから、
そうそう、
これからだから
これからか。
おーい、5冊か、どんなじゃ今日はその本の紹介ですか、もしかして。
そうですね、今回ね、うん、あの、まあ、違いをね、対立ではなく翻訳にということで、関係と意味は変えられる、うん、まあ他人と過去は変えられないけどね、
うんうん、
でも関係という意味は変えられるっていう。
変えられる。
うん。うん、そこでね、その、うん、まあなんていうかな。なんでね、これか、あの、過去かなって思ったかっていうと、うん、結構まあ割とね、やっぱ、うん、その、今講師とかやらせてもらっている中で、
はい、
結構ね、多くの会社はもう最近の若いもわかんないよね、とかってやっぱり聞くんですよ、やっぱりね。
うん。
で、まあ確かにその世代間の違いっていうのはまあね、もちろんあるはあるんだけど、
うんうんうん、
でも大半がね、うん、その、最近の若いもんっていう話をよくよく聞くと、その社内にいる A 君とか B 君とかも一人か二人の話なんですよね。
あ、はい、はい、そう、うん。
ね。で、それってね、その、で、は、覇気がないとか、最近の若いもんは覇気がないとか、はいはい、最近の若いもんはなんだ、こう、欲がないとか、まあ言うわけですよね、
うん。
でも、あの、僕たちの世代だって欲がない人はいくらだっているわけだし、
うん、はいはいはいはい、
ね、ね、逆に若い世代の人だって、あの、イケイケの人だって、ガツガツしてる人だっていくらでもいるわけですよね。それ誰に、誰のこと言ってんですかっていうお話でね。いや、まあその、ね、なんだ、社会全体がね、その確かに昔は24時間働けますかなっていう世界だったりしたのが、今はね、やっぱワークライフバランスだったり、タイパだったり、コスパだったりっていう、まあ、全体的な風潮はあるのは もちろん分かってますよ。
はい。
だけど、その、一人一人をあまりに見てなさすぎだよねっていう。で、あ、俺若いのダメだからみたいな感じで、もうコミュニケーション自体を諦めてる人も結構いたりとかして。で、これって、なんていうかな。日本人だけでね、
うん、
だけの中、日本人の中でさえこれ起きてるわけだから、
うん、
これ今2030年にはもう700万人、労働者が減るって言われてますよね。そうすると、まあ当然ながら外国人労働者とたくさん働く機会がより増えていくわけで、これ日本人どうしてもこれなんだから、
うん、うん、
いや、例えばね、ベトナムの人はとか、フィリピンの人は、中国の人はみたいなお話になったり、アメリカの人はみたいなお話になったりとかすると、
うん、
これも結局じゃあ誰のこと言ってんですかって言ったら、やっぱり一人か二人だったりするわけです。
あれですね。そう、身近なね。
そうそうそう。で、ね、絶対同じことが起こるはずなんですよ。
起こるね。
そうそう。で、その時に、その、実際には、やっぱ、まあまあ、いろんなね、タイプ分けってありますけど、
うん、
うん、やっぱり心理四原色が一番、スタンダードだよなっていうふうに思っていて。で、その心理四原色。まあ、ただその、うんと、色分けで、使うというよりは、やっぱりその仕事において何が一番大切なのかなって思った時に、やっぱ価値観、信念のタイプ分けっていうのはできるよなっていうふうに思っていて。まあ、ここはちょっと私のね、その、手前味噌で恐縮なんですけども、まあ、一応何十回と転職してね、3回起業してね、
うん、
300人教えてね、
うん、
で1万件契約取ってきたので、
うん、まあすごいわ、
そういう意味ではね、その人と、うん、人と人との衝突は散々見てきたので、
うんうんうん、
だからまあその総称して思った時に、うん、まあよく自分軸他人軸なんて言いますけどね、
うんうん、
まあ4つの軸に分けられるなっていうのが僕の結論なんですよ。
うん、はいはいはい。うん、
でそれがその推進軸、
うん、
赤い人ですね、推進軸、うん、要は何でも物事進めていこう、はい、決断していこうっていうタイプですね、
うん、
そして創造軸、やっぱりイマジネーションを働かせて、うん、その新しいことが大好きで挑戦するワクワクするっていうことがすごく好きなタイプと、
う
あと、調和軸って言ってね、周りの人間関係や空気をすごく大切にする。相手の立場とかも尊重して、ね、全体を考えるっていう。まあ、これもすごくね、大事な役割の人だと思いますけど。そして論理軸。やっぱ、ロジックや根拠ね、エビデンスだったり、ルールだったり、基準だったりっていうのをものすごい大事にしてる人ってこういて。で、これは外国人であろうが、若い人であろうが、年配であろうがですよ。例えばですけど、まあ、上司からですね。ちゃんとやれと。もうちょっと考えろと。例えば言われた場合ですね。赤い人とはですね、推進軸の人は、どんな風に受け止めるかっていうと、ぬるいってことですねって。もうやり方方法問わず、売り上げ上げろって意味ですね。みたいな風にこう取ったりしがちですよね。だから結構逆にね、なんていうんですか、品質管理にもこう、着手しちゃって、もうなんか嘘でもいいから上げてしまえみたいなことやるの、大体このタイプだったりするんですよね。誰もそんなこと言ってないみたいなこう話だったりする。ええー、だって、手段選ぶなって言ったじゃないですか。言ってない言ってないみたいなこう話だったりとかね。
解釈の傾向ですよ
あ、
ね。
そうそうそう。
ね。
で、創造軸の方なんかは全然、もっとやり方を方法を考えろってことだなっていうふうに思っ
ああ、は
て、もっ
い。
と効率のいいやり方とか、何かもっとワクワクするやり方とか、みんなが生き生きするようなやり方なんだろうって言って一生懸命考え、ちげえよ、そんなこと言ってんじゃなくて結果出すよみたいなこう話になったりとか。
ああ、はい。
で、調和軸の方なんかは、何言ってんですかみたいな、山崎さんと佐藤さんのことで私手一杯なんです。で、これだけ考えてるんですけど、で、こんなに我慢させられてるんですよ、みたいな。それなのに、佐藤さんのことも考えなきゃいけないんですかみたいなこと。論理軸の方なんかは、じゃあもう新しいルール制定が必要ですね、とか。エビデンスちょっともうちょっとしっかりさせますね、みたいな。いや、全然ちげえし、みたいな話になったりとかして。
みんな面白いな、みんな勝手だな。
そうそう。こういうこと結構よく起こりません？
怒ります。
ね。で、これが、なので、世代間とか、人種の違い、外国の違いで分けるんではなくて、この4種類で分けた方が、かえってコミュニケーションって取りやすいなっていうのを思ってて。なんで、これを OS の違いというふうに表現をして、IT 用語に例えてですね。まるでこれはちょっと iPhone とね、Android の間でこう文字化けしてるようなもんですよという。
なるほどね。文字化けね。
そういう本です。
わかりやすいわ。わかりやすい。
ありがとうございます。で、それをじゃあ、相手の軸に合わせて、どういう言葉だったら伝わるのっていうね。そうすると、例えばね、目標はですよ。午前中に、上司にすごいひどい言われ方してですね、なんでそんな言われ方しなきゃいけないんですかみたいな、腹立つわとかって思った時に、昼休みにちょっと僕の本を開いていただいてですね、あ、なるほど。そうか、相手はそういうふうに考えたかもしれないなと思って、悪気はないのかみたいなね。ちょっと一旦気が済んで、ちょっとこういうふうに言ってみるかみたいなね、感じになったらいいなって思って書きました。
なるほど。なんか、そうですね。私思うんですけど、誰しも積極的に傷つけようとか、積極的に怒らそうって思ってないって思うんですよね。
そうそうそう。そうなんですよ。
だけど、やっぱ解釈の違いとか、何かこう、引っかかる言葉にね、ちょっとカチンときちゃったりとか、
そう
そ
そう
こで
そう
コミュニ
そ
ケーションミスって起こるじゃないですか。
う。そうそうそうそうそう。
だから、そういうのはもう稲垣さんの本を読めば、一挙解決。
ありがとうございます。またといいなっていうね。何かこう、なんていうかな。別に相手だって悪いわけじゃないし、自分だって悪気があるわけじゃないし、誰だってね、組織悪くしていこうなんて思ってる人あんまりいないと思うんですよね、基
そう
本
です
的に
ね。
は。
そう思いま
だ
す。
から、つまりは正しさと正しさの衝突なんですよね。
そうね、そうね。
そうそうそう。この辺を結局ね、ただ、よくこういう、あれだとこう、赤がリーダーで緑がサポーターみたいな表現してるのが
あり
す
ま
ご
す
く
ね。
多いんですけど、でもこれも僕はちょっと心外だなと思っていて、いや、それだとまるでなんかね、主従関係があるみたいじゃないですか。
確かに。
でも、調和軸、僕で言うところの調和軸です。緑の人って、そんな意気じゃなくてですね。なんでそれがわかんないんでしょうかって、バカなんじゃないですかって思うぐらい、すごい大事にしてるんですよ。
調和を。
調和を。
そうね、
だから疲弊するし、だから人の辛さや苦しみまで飲み込んで、しんどくなっちゃうんですよね、
うんうん。
でもそういう人がいなかったら成り立たないし、
そうですね。
リーダータイプみたいなのばっかり集まっててもですね、喧嘩になる
だ
けで。
本当だ。
喧嘩になるだけで。
うん。
だからまあ、逆を言うならもうそのね、それこそ調和塾の緑の人で会社成り立ってるぐらいな勢いなんですけど、その辺がちょっと、分かってない人が多かったり、分かってないというかね、見えない人が多かったりとかして、まあまあみんなね、それぞれこう自分のこう軸が大事ですので、どれがいいも悪いもないんですけど、まああの、それをこう、並列で扱いたいなっていうのが、主眼ですね。まあこれ、あの、やっぱ、なんていうんですかね。まあ僕もね、リーダー気質がちょっと強いところあるんですけど、ただやっぱ日々反省するのは、なんていうかな。俺が右っつったら右なんじゃボケみたいなこう話ではなくて、
はい、
その、やっぱ、その、相手はね、何を大事にしてて、どういうことを尊重してそれ意見言ってんのかなっていうことを聞いた上で、なるほどねっていうところで、じゃあこうしていこうかっていう、その納得性がなか、納得がなかったら、やっぱりその主体性って生まれてこないし、仕事が楽しくなくなっちゃうんですよね。なんで、まあ、僕の目標はですけどね、やっぱ誰もがこう喜んで働く社会のために作りたいなっていうのが、やっぱ、願いなんで。自分自身が仕事楽しいので、やっぱみんな楽しんでもらいたいなっていうのはね。でも、それで嫌になっちゃって、すぐやめることになっちゃうのはなんでだろうって思った時に、やっぱ、所詮たかだか言い方、されど言い方なんですよね。
そうね。そう思う。やっぱり言葉で関係性って作られていくから、
そう
ですよね。
結局だから体はこうね、食べ物でできてるかもしれないけど、やっぱ脳はじゃあ何でできてますかって言ったら、やっぱ言葉によって作られるわけなんで、環境でね、どんな言葉が飛び交ってるか。やっぱ講座やっててもね、やっぱ学びに来られる人って、まあ、アドラー心理学でも何でもそうなんですけど、学びに来られる方って、この講座をなんかみんなが読んで受けてくれたらいいのにっていうわけですよ。うちの職場の人がっていう。だけど実際心理学学ぼうなんていう人はね、自費で学ぼうなんて人は10人中1人いるかいないかいじゃないですか。
大事なんだけど、いわゆるその、今すぐどうこうっていうものでもないですもんね。
そう。そこですよね。
そこそこ大事なんだけどね。
ね。だからまあそれを皆さんがこう、ちょっとずつね、学べるような形になれたらいいっていう。ことですよね。まあぜひね、ちょっと読んでいただけたらいいな。4月1日から発売開始でございます。
もうすぐですね。
はい。
なんかキャンペーンとかあるんですか？
4月1日から5日間は無料ダウンロードで。はい。させていただきますのでですね。まあ、本はさすがにちょっと無料ってわけいかないけどね。一応ペーパーバッグももうできてるので。はい。ペーパーバッグは1200円しますけどね。
はい。
中身ちょっと、で、まずは無料で読んでいただいて、まあ、気に入っていただいたら買っていただけたら嬉しいね。
それ、あれですか？今日の番組の概要欄に、なんか。
載せておきます。
載せて、ぜひぜひ、じゃあ、そちらを皆さんね、はい、ご覧いただければと思います。
でね、後ろの方に、ちょっと、今すぐあなたの軸を確認しましょうっていうのもあって、診断テストもあるんですよ。
あら、ワークができるんだ。
ワークというか、診断テスト。
診断、
で、4×4、要は主軸と、メイン軸とサブ軸とあると思うので、なんで、そうすると全部で16種類に分かれるわけなんですけど、で、その16タイプをね、診断できるようになってます。そうすると自分を見つめ直すきっかけにもなるし、気になる人をね、調べることもできるし。
何？自分じゃない人のもできるんだ、診断。
まあ、予想でですけど。
予想で、
はい。予想で
人
ね。
はこういう時はこういうふうに
だ
なこ
ろう
と
な、
言う
み
よ
たいな
な、
感じ。
なるほどね、想像でね。
想像でね。ちょっとぜひね、楽しんでいただけたらありがたいです
ぜ
ね。
ひぜひ。
はい。
は
という
い。
ことで
という
ご
わ
ざい
け
まし
で。
た。
はい。なずきさんのね、本5冊目ができます。これで最後にちょっとタイトルだけもう一回教えてもらっていいですか？
はい。何なのあいつをなるほどに変える技術ですね。人間関係のバグをパワーに変える4軸の処方箋ということで。お伝えしていただきます。
ぜひ皆さん読んでみてください。
いやー、今回いい本なんじゃないか
いつもいい本、いつもいい本。
ありがとうございます。
はい。ではでは楽しみにしております。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。